Conference Center at Temple Square.
ソルトレイクシティ、テンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽は、モルモン・タバナクル合唱団がお届けします。教会の会員及び役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集っています。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のトーマス・ S ・モンソン官庁がこの部会の司会を務めます。
末日
聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の第一部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁から私モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。カンファレンスセンターおよびアッセンブリーホールには中央幹部が同じく婦女教会、若い男性、若い女性、日曜学校、初等教会の中央会長会がこの大会に出席しています。また列席いただいている政府、教育、市の指導者を特別に歓迎します。公共サービスとして設備を提供してくださっている多くのテレビ、ラジオ局、衛星放送、ケーブルシステムの協力により、大会の模様を世界各地の視聴者に届けられることに感謝します。大会の模様はインターネットでも視聴できます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンです。大会にあたり聖歌隊が神に栄えを歌いました。ここで聖歌隊が祈りは楽しきを歌います。大会の祈りは70人のロバート・ F ・オートン長老です。
Oh.
Our Father who art in heaven.
天にいらっしゃいますお父様。あなた様の皆が称えられますように。私たちはあなた様を正義とあらゆる良きものの源であると信じております。また、救い主、贖い主、イエス・キリスト様の教会に心から感謝しています。神様、私たちは預言者に感謝しています。すなわち、ゴードン・ビン・ヒンクレ大館長に感謝しています。そして、私たちの感謝を彼がいることに対して申し上げます。私たちはまた、ここで語ってくださる方々、音楽を披露してくださる方々の参加に感謝します。そして、その話を聞いている会衆に感謝しています。あなた様の御霊の取りなしによって私たちが互いに触れ合うことができますように。軍役についている人々を祝福してください。どうぞ彼らが安全を見出し、そして平安を見出すことができますように祝福してください。神様、私たちはこの世界に生きていて、そこで誘惑に直面しています。どうか私たちを誘惑から避けさせ、そして強くし、あなた様の御心を行いますように祝福してください。私たちはイエス・キリストの福音の回復と、また教会の回復に感謝いたします。そして私たちが正しく生きることによって、この教会の所持をイエス・キリストが成してくださるよう祈ります。また、必要としているものがある人々のために祈ります。イエス・キリストの御名を通して、アーメン。
President Hinckley has asked that I now present. Hinckley
大館長の依頼により、これから教会の中央幹部、地域70人、並びに中央補助組織会長会の指示を取ります。その後、教会監査部実務運営ディレクターのロバート・ W ・キャントウェル兄弟が、教会監査部報告を読み上げます。続いて大館長会秘書の F ・マイケル・ワトソン兄弟が2006年度教会統計報告を行います。その後十二使徒定員会のリチャード・ G ・スコット長老がお話しします。お話に続き聖歌隊が世はよく働く人を求むを歌います。これから皆さんに指示を取りますが、右手を挙げるだけでなく心から参加してください。ヒンクレー大館長の依頼により、これから中央教会の中央幹部70人並びに中央補助組織会長会の名前を提示しますので、サインの表明をお願いします。預言者、聖権者、刑事者、末日聖徒、イエス・キリスト教会の大館長として、ゴードン・ビトナー・ヒンクレーを支持してくださるよう、また大館長会第一顧問としてトーマス・スペンサー・モンソンを、大館長会第二顧問としてジェームス・エストラス・ファウストを支持してくださるよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてトマス・スペンサー・モンソンを、十二使徒定員会会長代理としてボイド・ケネス・パッカーを、また十二使徒定員会会員としてボイド・ケイ・パッカー、エル・トム・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、M ・ラッセル・バラード、ジョセフ・ B ・ワースリン、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、ヘンリー・ B ・アイリング、ディーター・ F ・ウクトドルフ、デビット・ A ・ベドナーを支持してくださるよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方。大館長会顧問、十二使徒を預言者、聖権者、 刑事者として支持してくださるよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいれば同様にその意を表してください。2007年5月1日をもって次の各長老を地域70人から解任するよう定義します。 D. アレン・アンダーセン、 C. エルマー・ブラック、イルデフォンソ・デ・カストロ・デウス、オスカー・ W ・チャベス、エクター・ A ・ダバロス、カルロス・ R ・フェルナンデス、カルロス・ J ・ガルシア、ジョン・ R ・ギブソン、ホセ・エル・ゴンザレス、パウロ・グラール、リーバー・ティ・ホーチン、イマニュエル・ A ・キッシー、エリック・ W ・コピシカ、G ・スティーブン・レーニー、バリー・リー、ジェームズ・ B ・マクドナルド、ジェラルド・ A ・ミード、ホルヘ・メンデス、ロドリゴ・ミラ、カルロス・A ・ペレス、リチャード・ G ・ピーターソン、エリック・ B ・シャムウェイ、ジョセフ・ W ・シュターティ、A ・キム・スミス、W ・ブレイク・ソネ、ゲイリー・ M ・スチュワート、マイケル・ J ・テイ、ロバート・ B ・ホワイト、ジョン・ W ・ヤードレー。感謝の意を表明してくださる方は、その意を表してください。70人第一定委員会の新しい会員として以下の人々を支持してくださるよう定義します。エンリケ・ R ・ファラベラ、エリック・ W ・コピシュキ、マイケル・ J ・テイ、オクタビアノ・テノリオ、クラウディオ・ディ・ゼビック。賛成の方はその意を表してください。反対の方、以下の人々を新たに地域70人として支持してくださるよう定義します。リチャード・ K ・アハディエ、ルーベン・ D ・アリオ、クリマト・ C ・ A ・アルメイダ、セルヒオ・ M ・アナヤ、ウィルフォード・ W ・アンダーセン、フェルナンド・ J ・ D ・アラウージョ、ノーラン・ D ・アーチボルト、カルロス・ L ・アストルガ、エクター・アビラ、マービン・ T ・ブリンカーホフ、 M ・アンソニー・バーンズ、デビッド・カブレラ、ラファエル・ E ・カストロ、ジェラルド・ J ・コース、ロバート・ E ・チェンバーズ、ユン・ファン・チェイ、キム・ B ・クラーク、デビッド・ L ・クック、ネルソン・ D ・コルドバ、ゲイリー・ L ・クリッテンデン、スティーブン・ L ・フルッキガー、ジョベンシオ・エ・グアンゾン、マリオ・イ・ゲーラ、ルイス・エル・エス・エルナンデス、ガリス・シー・ヒル、フレデリック・シー・イヘシーン、デビッド・ H ・イングラム、石井哲司、カプンバ・ T ・コラ、リチャード・ K ・メルシン、アール・ブルース・メレル、ピーター・ F ・メウルス、ベンソン・ E ・メサドチャ、エンリケ・ J ・モントーヤ、ケ・ブレット・ナトレス、ラセル・ T ・オズガソープ、ガマリエール・オソルノ、パトリック・ H ・プライス、パウロ・ R ・プエルタ、ルベイン・ L ・スピテール、ナテ・ C ・トビアス、フランク・ B ・トライソル、テレンス・ M ・ビンソン、タニエラ・ B ・ワコロ、リチャード・ W ・ウィラー、スコット・ D ・ホワイティング。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちは心からの感謝を持って中央補助協会会長会のボニー・レイ・ダンシー・パーキン、キャスリン・ハースト・ヒューズ、アン・クラーク・ピングリーを解任するよう定義します。これに伴い補助協会中央管理会をすべて解任します。私たちはまた中央若い女性会長会顧問のジュリー・バンガーター・ベックとイレン・シュワツ・ダルトンを解任するよう定義します。彼女たちの卓越した働きと献身に感謝の意を表明してくださる方はその意を表してください。私たちはジュリー・バンガーター・ベックを中央婦女協会の新しい会長として シルビア・エンリケス・オールレッドを第一顧問、バーバラ・トンプソンを第二顧問として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方。私たちは、イレイン・シュワツ・ダルトンを中央若い女性会長会第一顧問として、メアリー・ニールセン・クックを第二顧問として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域70人、中央補助組織会長会を現状のまま支持してくださるよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。定義は全員一致で賛成の表明が得られたようです。兄弟姉妹の皆さんの信仰と祈りに感謝します。新たに召された中央幹部、中央補助協会会長会、中央若い女性会長会顧問の皆さんは壇上の席に座ってください。
松日聖徒イエス・キリスト教会大官庁会に対して提示。大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は10分の1配分協議会が行います。同評議会は大官庁会、十二使徒定員会及び管理監督会で構成されており、教会の各部門と運営組織の予算を承認します。評議会により承認された後、教会の各部門は承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は基金の収支と教会資産の保全が適切に管理されているかを監査する上で、必要なあらゆる記録やシステムから情報を入手する権利があります。教会監査部は教会の他のあらゆる部門や運営組織から独立しており、監査を実施する人々は公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、その他の資格ある専門家によって構成されています。監査の結果、教会監査部では2006年度において教会のすべての資材、献金や寄付、支出および教会資産は適切な会計と承認された予算および教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。以上、謹んでご報告いたします。教会監査部実務運営ディレクターロバート W. キャントウェル。
兄弟姉妹の皆さん、大官庁会は2006年12月31日現在の会員数の増加と現況を示す以下のような記録を発表しました。ステーク2745、伝道部344、地方部630、ワードと支部の合計27,475、教会員総数1,286,8606、 記録上の子ども数の増加、94,006、バプテスマを受けた回収者、272,845、専任宣教師数、53,164、2006年に奉献された神殿数、2、カルフレン州サクラメント神殿、フィンランドヘルシンキ神殿、2006年に再奉献された神殿数2、チリサンティアゴ神殿、タイチパペーテ神殿、儀式が施行されている神殿数124、2006年4月以降に他界した著名な教会員デビア・ハリス長老、元70人会員、スペンサー・ H ・オズボーン長老、元70人会員、エリサ・ヤング・ロジャーズ・ワースリン姉妹、十二使徒定員会のジョセフ・ B ・ワースリン長老夫人、ノーマ・ウィルソン・バーンストン・アシュトン姉妹、元十二使徒定員会会員のマービン・ J ・アシュトン長老夫人、ドロシー・ポーター・ホルト姉妹、元中央若い女性会長会顧問。
この大会は壮大なモルモンタバナクル合唱団による祈りは楽しきという伝統的な賛美歌で開会しました。深遠で感動的な歌でした。祈りは愛に満ちて憐れみ深い天の御父が心よく与えてくださる慰め、安堵、保護の源であることをこの馴染み深い歌詞は思い浮かせてくれます。祈りは天の御父から私たちへのこの上ない贈り物です。考えてみてください。絶対で至高の存在であり、全知全能の方が御父として話しかけるよう私たちを励ましてくださっているのです。実際人々には御父の導きが何としても必要であることをご存知なので、こう命じられました。あなたは心の中で祈るだけでなく、声に出しても祈りなさい。隠れて祈るだけでなく、世の人々の前でも祈り、密かに祈るだけでなく、公にも祈りなさい。私たちの置かれた状況や、謙遜さや尊大さ、貧富のさ、学問の有無に関係なく、私たちは神に語りかけることができるのです。予約は必要ではありません。願いの言葉は簡潔なものでも、全時間を費やすものでも構いません。愛や感謝を伝える祈りでも、必死に助けを求める、ね、祈りでも良いのです。皆さんや私は無数の宇宙を創造し、人を送ってこられた御父と個人的に話をすることができ、御父は常に答えてくださるのです。私たちはキリストの皆により祈ります。私たちがふさわしい動機を持って、清く従順になろうと努め、御父の御心を行おうとするとき、祈りは効果を最大限に発揮します。神を信頼して祈るなら、支持と平安がもたらされます。御父に気持ちを上手に伝えられないのではないかと心配する必要はありません。憐れみに満ちた御父にただ話しかければよいのです。御父は大切な子供である皆さんを愛し、助けたいと思っておられます。御父が聞いておられることを感じてください。より良い祈りへの鍵は、正しい質問ができるようになることです。欲しいものを願う祈りから、御父の御心を誠実に求める祈りへと変えてみてはどうでしょうか。御心が分かったら、次に御心を行う強さを得られるように祈ってください。御父との間に距離を感じる場合、多くの原因が考えられますが、原因が何であれ、助けを願い続ければ御父が近くにおられるという確信を回復するためにすべきことを御父は教えてくださるでしょう。祈る気持ちになれなくても祈ってください。時には問題のある状態で御父には近づけないと感じることもあるでしょう。そういう時こそ祈る必要があります。ふさわしくないから祈れないなどとは思わないでください。 私たちは緊急を要する問題に直面し、それを自分には解決できないと気づいて初めて、計り知れない祈りの力を真に理解することがあります。そうなると、自分が完全に御父に依存した状態にあると気づき、へりくだって御父に頼るようになります。そんな時、長く、そして熱心に気持ちを言葉に出せるよう、一人になれる場所があれば助けになります。私もそのようにしました。とても不安に駆られる経験をした時のことです。不従順や罪とは関係のない事柄ですが、大切な人間関係に関わることでした。しばらくの間、私は心を注ぎ出すよう熱烈に祈りました。しかしどうしても解決方法は見つからず、平安を取り戻せませんでした。御父にひたすら助けを追い求めましたが、やはり心に平安を得られなかったのです。そのうちに私は睡魔に負けて眠ってしまいました。すると目が覚めた時、平安に包まれていたのです。私は祈りを捧げ、どうしてこのようにされたのですかと尋ねました。そしてそれが御父の私への愛と思いやりであったことを悟りました。これが憐れみ深い御父に捧げる心からの祈りの力なのです。私はヒンクレ大官庁が集会で祈りを捧げるのに耳を傾けることで、祈りについて多くを学んできました。皆さんも2001年10月、世界中の御父の子供たちに向けて開かれた大会で、大官庁が捧げた閉会の祈りを注意深く研究すれば、大官庁から学ぶことができます。大官庁は準備された原稿を読んだのではなく、心からの祈りを捧げました。その祈りを研究すれば、無益な繰り返しも、人にいいところを見せようという態度も全く見当たらないことに気づくでしょう。大官庁は簡単な言葉を雄弁に連ねているのです。そして、愛する天の御父をよく知る謙遜な息子として祈っています。御父の答えは最も必要な時に与えられることに対して、絶大な信頼を置いています。祈るときはいつも目的を持って何を解決したいのかをはっきり述べ、具体的な祝福に対して十分な感謝を表すべきです。大官庁が飾ることなく述べた祈りは、丹田に作られた宝石のようであり、長年の祈りが生活の中で根本的な位置を占めてきたことを静かに証ししています。重大な祈りに対する助けを求めて祈る際、天の御父はよく私たちが考え、信仰を働かせ、取り組み、時には苦しみ、そして行動することを必要とする穏やかな促しを与えてくださいます。完全な答えを一度にもらえることは滅多にありません。成長して力を増し得られるよう、一度に少しずつ与えられるのです。一度に受ける答えも信仰があってこそ得られるものです。この手順を踏むには、御父が答えてくださるという信仰を働かせることが求められます。この手順がとても難しい時がありますが、結果として大きく成長することができるのです。御父は常に皆さんの祈りを聞いて答えてくださいます。しかし、祈っている間に答えを受けることは滅多にありません。たとえ今すぐに答えが欲しいと懇願していてもです。むしろ御父は、御霊があなたの思いと心に最も効果的に影響を及ぼせる静かな時に導きを与えてくださいます。そうすれば御父の方法で成長できます。皆さんの人格が培われ、信仰が増すのです。この2つの事柄には相関関係があります。つまり、信仰が増せば増すほど人格が培われ、人格が培われるとより大きな信仰を働かせられるようになるのです。 強く望んでいることについて心から祈っていて、思い通りの答えが得られないときは辛いものです。従順な生活を送り、信仰を働かせたのに、どうして望む結果が得られないのかを理解するのは難しいものです。救い主は言われました。私の名によって父に求めるもので、あなたにとって必要なものは何でも与えられる。長期的に見て何が最良で必要なのか見分けるのが難しい時があります。しかし神がなされることは、永遠の観点から見て自分のためになるということを受け入れると人生が楽になります。皆さんは自分の祈りへの答えを求めるように言われています。心の中でそれを よく思い計ると、思い計るようにという主の勧めに従いましょう。自分で解決策を考えようと努め、その答えが正しいか確認を求めるときに主の助けが受けられます。それは祈りや聖霊の影響、時には他の人を通じて与えられます。オリバー・カウドリーに与えられた祈りについての導きは助けになります。あなたは私に求めさえすれば何も考えなくても私から与えられると思ってきた。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなさい。もしそれが正しければ、あなたの胸は内から燃えるであろう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。答えは確信が伴う感情として与えられます。救い主は2つある回路の意味を明確に述べていらっしゃいます。聖霊によって、私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。思いと心への答えは聖霊からのメッセージです。私にとって思いへの答えは語られた言葉のようにとても具体的ですが、心への答えはもっと祈りたいという気持ちのように漠然としています。主は明言しておられます。あなたが尋ねたことが正しくなければ思いが鈍くなる。私にとってそれは落ち着かない不安な気持ちです。オリバーは肯定的な答えが与えられる別の方法を教わりました。私はこの件についてあなたの心に平安を告げなかったであろうか。平安な気持ちは確認の証であり、私が個人的に経験する中で最も一般的に受けるものです。ある重要なことでとても心を悩まし、解決しようともがいてもうまくいかなかったとき、私は信仰を持ってこれらの努力を続けました。後に御父が約束されたように平安に満たされ、私の問題は解決しました。聖文にある効果的な祈りの原則を理解すれば、祈りへの誤解の一部は解けるでしょう。しかし答えがいつ与えられるかは確定できません。実際御父は3つの方法のうちから1つの方法で答えてくださいます。1つ目、自らの決断の正しさへの確認を与える平安と慰め、つまり確信です。二つ目として、気持ちが落ち着かず思いが鈍くなれば、その選択が間違っているということです。三つ目は難しい方法ですが、答えを感じられないという方法です。入念に準備し、熱心に祈り、答えを受けるのに妥当な時間を持ったのに、それでも答えを感じられない場合、皆さんならどうするでしょう。それは御父の確信の証であると考えて感謝すると良いかもしれません。ふさわしい生活を送っており、救い主の教えと一致した選択をして行動を起こす必要があるならば、どうぞ前進してください。御霊に敏感であれば、二つのいずれかが必ず適切な時に起こります。つまり、思いが鈍って間違った選択を示唆されるか、平安を感じたり、胸の内が燃えたりするのを感じ、選択が正しかったことを確認されます。 義にかなった生活を送っていて、神を信頼して行動しているにもかかわらず、間違った決定をしている場合、神は警告的な気持ちを与えないまま、あなたが進みすぎてしまうのを見過ごしにされることはありません。
If you've made the wrong decision. An important aspect of prayer is
gratitude. 祈りの大切な側面は感謝です。祈りという賜物とその祝福についてよく考えると、喜びは私たちの思いと心を満たし、感謝でいっぱいになります。ですから、私たちは絶えず心から愛する御父に感謝を伝えるべきではないでしょうか。祈りという思考の贈り物をくださったことへの感謝、そして私たちを成長させ、私たちの必要に合った最もあった答えをくださることへの感謝を捧げるのです。御父が皆さんに常に皆さんの祈りに対して永遠の観点から見て最良の方法で最良の時期に応えてくださることを証しいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
We shall now be pleased to hear from elders.
これから70人の J. E. ジェンセン長老とジョン B. ディクソン長老がお話しします。お話に続き、聖歌隊と皆さんで賛美歌11番「感謝を神に捧げん」を歌います。その後、十二使徒定員会のジェフリー・アール・ホランド長老とデビッド・A. ベドナー長老がお話しします。お話に続き、聖歌隊が祈りながら御言葉を読む時を歌います。この素晴らしい聖歌隊が非常に霊感にあふれた説教をしてくれます。賛美歌を歌うことが素晴らしい説教になることもあります。少年時代、私は賛美歌から影響を受け、回復された福音の証を得ました。私はメイプルトンという町で育ちました。今もその町に住んでいる母を訪ねると、数多くの思い出が蘇ります。新見会や日曜学校、生産会で賛美歌を歌い、回収の力を感じたことも思い出の一つです。その経験はまだ執事だった頃のヒンクレー大官庁の経験と似ています。お父さんとステークの新見会に出席し、たたえよ主の召したまいしを歌った時のことについて、大官庁はこう言っています。その時、ジョセフ・スミスが確かに神の預言者であると感じました。以来、その気持ちが薄れたことはありません。同じ経験をしている生徒もたくさんいると私は確信しています。賛美歌は霊性を高め、啓示を招き、改修を促すにあたって大切な役割を果たしてくれます。賛美歌は教会の集会に欠かすことができません。賛美歌を聞くとすぐに御霊を感じることができます。J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長はこう言いました。祈りを除けば、おそらく私たちは音楽を通して最も主に近づくことができます。ペルーの宣教師がある年配の夫婦の自宅でレッスンを教えていました。そこへ息子夫婦が3人の子供と帰ってきました。長老たちはレッスンを教えていたことを説明しましたが、息子は宣教師たちを信用できず、気まずい雰囲気になりました。心の中で、天のお父様、どうしたらよいですか?と祈った宣教師は、歌いなさいという気持ちを感じ、神の子ですを歌いました。御霊が家族の心に触れました。賛美歌の影響がきっかけとなり、この家族は7人全員が改修したのです。教会における音楽は、礼拝と啓示と証の御霊を招くものでなければなりません。ビショップリックには、聖賛会の音楽を選ぶ、または承認する責任があり、メロディー、歌詞、楽器が神聖かつ厳かで、礼拝と啓示を促すものであるよう取り計らいます。礼拝の御霊を招くという目的を超えて、音楽そのものが注目を集めるようでは単なる音楽発表になってしまいます。以前ある集会で披露した特別な音楽は残念な結果に終わりました。礼拝の御霊が損なわれてしまったのです。賛美歌は敬虔な雰囲気を醸し出します。経験さと啓示は仲の良い双子のようなものです。集会に大官庁会と十二使徒が出席されるとき、私たち70人は早めに到着し、敬虔な気持ちで前奏を聞きます。啓示を招き、自分自身を備えることができるからです。パッカー長老はこう教えました。賛美歌の前奏曲を静かに聞くと心が静まり、王国に関わる平和をもたらす事柄を教える歌詞を思い浮かべることができます。なぜなら、福音の回復を歌う賛美歌はまさに教義を教えるレッスンであるからです。回復の賛美歌には回収、回心の御霊があります。回復の偉大な真理には、天の御父と御子の神聖、贖いの計画、啓示、末日の聖典、イスラエルの集合、聖なる神権、儀式と誓約などが含まれますが、讃えよ主の召したまえし、
恐れず来たれ聖徒、イスラエルの長老たちよ、感謝を神に捧げん、イスラエルの救い主などの賛美歌はこれらの真理を力強く証ししています。養いの力を持つこれらの賛美歌は改宗や改心に導く御霊を招くのです。礼拝の賛美歌がなければ聖餐会は不完全で虚しいものとなってしまいます。賛美歌の中で特に神聖なのはイエス・キリストの犠牲、万人のために流された救い主の血と無限の贖いを歌ったものです。私が救い主の癒しの力を感じた最初の記憶は聖餐の賛美歌に関連したものです。私にとってこの歌詞はまさに真実です。主イエスの愛にただ驚く、恵みの深きに我惑う。贖いの教義は賛美歌からも知ることができます。次の歌詞がそれをよく表しています。救いの計画いかに尊し、憐れみと愛の神の恵み。賛美歌を歌い適切な音楽を聴く習慣は家庭で始めるべきです。大歓聴会は次のように教えています。家庭を価値ある音楽で満ち溢れさせなければなりません。この賛美歌集が家庭の中にあって聖典などとともに大切に扱われるように願っております。賛美歌は家庭に美と平和を愛する心をもたらし、家庭の愛と一致を強める力を持っています。子どもたちに賛美歌を愛するように教えてください。安息日や家庭の夕べ、聖典学習や祈りの時、働く時、遊ぶ時、家族で旅行する時にも歌ってください。賛美歌を子守歌として聞かせ、信仰と証を築く一助としてください。賛美歌について私は次のような大切な教訓を学んできました。1. 時間に余裕を持って集会に到着し、静かに座って前奏曲に耳を傾け、啓示を受けられるよう敬虔さを保つ。2. 集会後、御霊が引き続きとどまるよう高奏曲を聴き、敬虔な気持ちで退出する。 3. 賛美歌を歌おう。賛美歌を持っていても歌わない人がいます。 4. 集会とメッセージにふさわしい賛美歌を選ぶ。 5. クラスで聖文や福音の真理を教えるために賛美歌を使う。 最後に、御霊があふれるよう家庭でもっと賛美歌を聞く。生活の中から不適切な音楽を取り除き、大歓聴会の次の教えに従うことができますように。賛美歌を歌い、主の御霊を集会に、家庭に、生活の中に招きましょう。賛美歌を覚え、歌詞を深く暗唱して歌いましょう。賛美歌の持つ霊的な糧に預かりましょう。正しき者の歌は父なる神に対する祈りであって、それに対する答えとして私たちの神戸に祝福が注がれる。このことを心に留めてください。イエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。
Good morning, brothers and sisters. 兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今朝はディクソン姉妹と私が自分の家族に助言するように、教会の和コードに向けて話します。皆さんは並外れて素晴らしい世代の若者です。やがて私たちの後を継ぎ、家庭、職場、地域社会や教会で指導者となるでしょう。天の御父は皆さんを愛しておられ、目的を持って皆さんを地上に送られました。お父は、幸福の計画を明らかにされて、それに従うならこの世の試練やチャレンジに打ち勝って身元に戻れるようにしてくださいました。主の定められた方法に従って生活することを決意するなら、大きな力が与えられて選択の自由を正しく使うことができます。そのために心から決意することがとても重要になります。詩編には、あなたの道を主に委ねよ、主はそれを成し遂げる と記されています。皆さんは世の初めから備えられた時代、つまり主の再臨に先立つ時代に生まれました。それは一方でイエス・キリストの福音が回復される時であって、他方では大きな不安や混乱、邪悪が満ちている時でもあります。皆さんが生まれたこの試しの世は恵まれた素晴らしい機会ですが、同時にまた人の魂までも脅かすさまざまな危険もあります。この死すべき試しの生涯においてどのような特質を身につけるかを今こそ決意してください。両親や生ける預言者、聖文と同じように聖霊は皆さんが正しいことと間違ったことを識別して正しい決定ができるように助けてくださいます。皆さんが和コードの強さのためにを祈りの気持ちで繰り返して学んで、予約されたカードを財布などに入れて持ち歩くよう願っています。このパンフレットに記されている原則に従うことを今決意するなら、この世でも永遠においても大きな喜びを得られるでしょう。若い時に決意することでどのような助けが得られるかを一人の教会指導者の体験をもとに話しましょう。この指導者はまだ若い頃にいつも知恵の言葉を守り、アルコールやタバコを取らないと心に決めました。どのようなきっかけでこの大切な決断をしたのか覚えていませんが、この重要な決断をした彼はひざまずいて祈りの中でいつもこの戒めを守ると主に約束しました。長年にわたってアルコールやタバコを勧めるたびに、いいえ結構ですと答えてきました。知恵の言葉を守ることに迷ったことはありませんでした。ずっと昔心に決めてこの戒めを守ることを主に約束していたからです。知恵の言葉の祝福を天の御父に求めるときに、違法な薬物も決して手を出さないと決意してください。サタンは皆さんが手をつけたことのないものにほとんど誘惑の力を持ちません。私たちは教会員としてバプテスマを受け、イエス・キリストの御名を受けて神の戒めを守ると誓約しました。過ちを犯しても心から悔い改めて許しを得ることができます。年齢にかかわらず今自分の置かれている状況に応じて決意ができます。すでに過ちを犯しているなら悔い改めて罪を捨てる決意をしてください。主は悔い改める子供たちに永遠の祝福を約束されています。しかしこの世にある大きな危険をもご存知の主はこう命じられました。自分自身について気をつけ、永遠の命の言葉を熱心に心に留めるようにしなさい。主は私たちを愛して私たちが身元に戻ることを望んでおられるので、社会での交わりや見たり読んだりするもの、メディア、娯楽、音楽などあらゆることに慎重であるよう促して、私たち自身に気をついて気をつけるように命じられたのです。若い時に決意することはとても大切です。例えば10分の1の祝福を得るには、全ての収入に対して10分の1を納めることを今決意するべきです。10分の1を納めることによって私たちは利己心を抑えて、さらに天の御父に近づくことができます。天の御父はご自分の全てを分け与えたいと望んでおられます。この決意をすることはとても大切です。興味深いのは、十分の一など全ての戒めが皆さんが永遠の幸福を得て天の御父に似たものとなるために与えられているという点です。言って主が命じられたことを行いますと心に決めたニーファイのようになろうと今決意してください。その他の決意について考えてみましょう。同級生の言葉に左右されないで、いつも誠実でふさわしい言葉を人になれたら、なんと素晴らしいでしょうか。決して人を騙さないこと、清い言葉を使うこと、下品な言葉や冗談を言わないことを 今決意してください。このような決意は自分の部屋で静かにひずまずいてしてください。祈りの気持ちでへりくだって主に祈り求めるなら、皆さんは守り通すことができます。聖文にはこうあります。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。慎み深い服装やデートの時の行動についても決意してください。デートの相手や友達、同級生と会っている時に誘惑を受けても、前もって自分の取る行動を決めておけば、主の標準を守ることは優しくなります。正しい原則に従う皆さんの標準を理解できない人もいるでしょう。けれども彼らは皆さんを尊敬して皆さんのようになることができればと願うようになるでしょう。その他、高い道徳感を持つ、性的に清くある、安息日を守る、伝道や神殿参入に備える、ふさわしい状態で聖餐を受けるといった標準についてもよく考えて決意をする必要があります。ヒンクレー大官庁は和行動を愛しています。そして主の定められた標準に従うよう進めています。生ける預言者の励ましや勧告に従うなら、私たちは永遠の幸福への道へ導かれるでしょう。御心を行うよう今決意するなら、主は助けと力を与えてくださいます。皆さんの信仰、信頼、従いたいという望みが成功の重要な鍵となります。天の御父が皆さん一人一人を愛して、皆さんを助けるために一人を送られたこと、主に従おうと心から決意するなら、素晴らしい成功を収めることができることを知っています。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
末日聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の模様をお届けしています。
The prophet Joseph deepened our understanding.
預言者ジョセフ・スミスは言葉の持つ力についてこう語りました。信仰によって技を行うとき、人は言葉を通して行う。神が光あれと言われると光があった。ヨシュアが言葉を発すると神が創造された大きな光がとどまった。エリアが命じると天は3年半閉ざされ、雨は降らなかった。これらはすべて信仰によってなされたのである。まず信仰があり、次に言葉による行いがあった。そして言葉によって最も力ある技が行われてきた。これからもそうであろう。天のあらゆる賜物と同様、言葉は神聖であり、それについては注意して御霊の促しによって語るようにしなければならない。言葉の持つこのような力と神聖さをよく理解した上で、私は互いに対する言葉遣いと自分自身についてどのように語ればよいかについて警告したいと思います。聖書外伝の中にこの問題の重大さをより明確に語っている言葉があります。こう記されています。鞭の一打ちは肉体に傷跡を残す。しかし言葉の一打ちは骨を打ち砕く。この言葉の持つ痛々しいイメージについて考えていたとき、ヤコブの手紙の中に完全な人となるための道があることを知り、深い感銘を受けました。ヤコブはこう言っています。私たちは皆多くの過ちを犯すものである。しかしもし言葉の上で過ちのない人があれば、そういう人は全身をも制御する完全な人である。さらにヤコブは制御することをこう例えています。馬を御するためにその口に靴輪をはめるなら、その全身を引き回すことができる。また船を見るがよい。船体が非常に大きく激しい風に吹きまくられても小さな舵一つで思いのままに運転される。そしてヤコブはこう言います。それと同じく舌は小さな器官ではあるが、見よ、ごく小さな火でも非常に大きな森を燃やすではないか。舌は火である。舌は私たちの器官の一つであるが、全身を汚し自らは地獄の火で焼かれる。あらゆる種類の獣、鳥、這うもの、海の生物は人類に制せられてきた。ところが舌を制しうる人は一人もいない。それは制しにくい悪であって、死の毒に満ちている。私たちはこの舌で父なる主を賛美し、またその同じ舌で神にかたどって作られた人間を呪っている。同じ口から賛美と呪いとが出てくる。私の兄弟たちよ、このようなことはあるべきではない。実に率直な言葉です。ヤコブは私たちの舌がいつも罪深いと言っているわけではありません。また全てが死の毒に満ちていると言っているのでもありません。少なくとも彼が言っているのは、いくつかの言葉は破壊的であり有毒でさえあると言っているのです。私たちは心からの証を述べ、熱烈な祈りを捧げ、シオンの賛美歌を歌う、その同じ声で非難し、批判し、癒しめ、恥ずかしめ、苦痛を与え、自分自身と周囲の人々の霊を破壊することがあるということです。同じ口から賛美と呪いとが出てくるとヤコブは嘆きました。そしてこう言います。兄弟姉妹たちよ、このようなことはあるべきではない。これは皆が取り組むべき事柄ではないでしょうか。完全な人となるためにもう少し努力ができる分野ではないでしょうか。 夫の皆さん、皆さんは神の最も神聖な贈り物を預かっています。それは愛と喜びに満ちた夫婦関係を築くために自らを皆さんに捧げる妻、すなわち神の娘、子供たちの母親です。交際期間中に口にした優しい言葉を思い出してください。妻の頭に手を置いて、彼女に授けた数々の祝福を思い出してください。あなたと妻が受けている、受け継いでいる神々としての特質に思いを馳せてください。そして、冷たく辛辣で、制しきれなかった言葉を使った時のことをよく考えてください。私たちの言葉がもたらす害について考えるとき、救い主がこう言われたのも驚くに当たりません。口に入るものは人を汚すことはない。かえって、口から出るものが人を汚すのである。物理的に妻を殴るなど、夢にも思わないような夫でも、たとえその骨を砕くことはなくとも、思いやりのない、不親切な言葉という暴力によって、その心と霊を傷つけることはあるのです。身体的な虐待はどこにおいても、どのような理由であっても、松井聖徒イエス・キリスト教会で非難に値します。さらに非難すべきことがあるとすれば、それはあらゆる形の性的虐待であり、私たちはその行為を強く非難します。同じように、教会はあらゆる人に対する言葉による虐待、精神的虐待、特に夫の妻に対する虐待を強く非難します。兄弟の皆さん、このようなことはあるべきではないのです。同様の精神で姉妹たちにもお話しします。なぜなら、言葉による虐待の罪に男女の差はないからです。妻の皆さん、皆さんの口は言葉を制していますか？皆さんの言葉が持つ力は善と悪のどちらでしょうか？これほど美しく清らかであり、霊的で優しく、生まれつき親切な声が、けたたましく辛辣でトゲトゲしい、また荒々しい声に変わることがあるのはなぜでしょうか？それはなぜなのでしょうか。女性の言葉はどのような短刀よりも鋭利な刃物となることがあります。また女性は言葉を少し交わしただけで、誰も想像し得なかったほど遠くまで愛する人を後ずさりさせる力があります。姉妹の皆さん、皆さんの素晴らしい霊に、噂話や陰口、悪意のある言葉を含む辛辣な、あるいは不快感を与えるいかなる言葉も入り込む余地はありません。私たちの家庭やワード、あるいは近所で、舌は火である。会員たちの間で燃える不義の世界であると言われることがないようにしましょう。この勧告をさらに拡大して家族全体に関連付けさせてください。子供に話すときは細心の注意を払わなければなりません。何をどのようにいつ言うかは、また言わないかは、子供が自分自身をどう捉えるか、その方向性を決める上で実に大切な選択です。またそれは、両親と神を信じる気持ちを育む上で、さらに大切な選択となります。子供たちにはいつも建設的な言葉をかけてください。冗談交じりであっても、太っている、頭が悪い、怠け者、器量が悪いなどと言わないでください。意図的ではなくても、子供たちはその言葉を記憶し、それを忘れ許すために何年も苦しむかもしれません。また自分の言葉が達者であっても、子供たちを比べないようにしてください。子供たちを比べて、肯定的な意味でスーザンは可愛く、サンドラは頭がいいと言うかもしれません。しかしスーザンは自分は頭が良くないと思い、 サンドラは自分は可愛くないと思うことでしょう。子供たち一人一人のそのあるがままを褒めてください。そして、比較し、競い、決して満足することのないこの文化が抱える問題から解放してあげてください。言うまでもないことですが、ほとんどの場合、否定的な言葉は否定的な考えから生まれます。その中には、自分自身についての否定的な思いも含まれます。私たちは自分の欠点を見、自分自身について批判的なことを言ったり考えたりします。そしてやがて、すべての人、すべてのことを批判的に見るようになるのです。太陽の輝きもバラの美しさも、希望も幸福も見えなくなるのです。そしてすぐに、皆が惨めになります。オーソン・F・ホイットニー長老がかつて言った言葉が好きです。福音の精神は楽観的なものです。神に信頼を置き、物事の明るい面に目を向けます。その反対、すなわち悲観的な精神は、人を神から遠ざけ、引き離します。暗い面に目を向け、つぶやき、不平を漏らし、なかなか従順にはなれないのです。私たちは元気を出しなさいという救い主の宣言に従う必要があります。実際私たちはどの戒めよりもこの戒めに従ってないように思います。希望を込めて語ってください。自他に励ましを与えるように語ってください。ひっきりなしに愚痴をこぼしたり、嘆いたりしないようにしてください。ある人はこう言いました。文明の黄金時代にも、こうぼやく人がいた。なんだ、見えるものすべて黄色じゃないか。ニファイにとって縄で縛られ棒で打たれることはレーマンとレミエルの不平を聞くよりは耐えやすかったかもしれないと何度も思ってきました。ニファイはこう言ったことでしょう。不平を聞かずに済むのなら気を失うまで叩くがよい。人生には問題がつきものですし、否定的な事柄にも直面します。しかしどうぞ、私の格言を一つ受け入れてください。ぼやくことで不幸になる不幸ほど不幸なものはない。パウロは同様のことを率直に、しかし希望を込めて語りました。悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って、聞いている者の益になるようにしなさい。神の聖霊を悲しませてはいけない。すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、一切の悪意を捨て去りなさい。互いに情け深く、憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を、許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。ニファイはその最後の証の中で、十分に固い決意を持って神の御子に従うよう勧め、こう約束しました。人聖霊によるバプテスマを受けた後に、あなた方は新しい言葉、すなわち天使の言葉で語ることができるのであり。また聖霊によらなければ、どうして天使の言葉で語ることができようか。天使は聖霊の力で語る。したがって、天使はキリストの言葉を語る。マナ弟子ヨハネが記したように、キリストは過去も現在も、恵みと誠に満ち、憐れみと恵みに富んだ言葉であられるのです。兄弟姉妹の皆さん、救い主にさらに似たものとなるための永遠の探求を続けるにあたり、今は少なくともこの一つの方法で、完全な人となれるように努力しましょう。言葉で人を傷つけないようにしましょう。もっと前向きな言い方をすれば、新しい言葉、 すなわち天使の言葉で語りましょう。私たちの言葉は行動と同様、今日の世界にぜひとも必要なクリスチャンの大原則、すなわち信仰、希望、慈愛で満たされるべきです。御霊の影響のもとに語られるそのような言葉により、人は涙を拭い、心を癒し、生活を向上させ、希望を取り戻し、自信を増し加えることができるのです。私の言葉が皆さんに失望ではなく希望を与え、私の声を聞くときに私が皆さんを愛していることを感じ取ってもらえるように祈ります。私は皆さんを愛しているからです。そして何よりも、天の御父が皆さんを愛しておられ、その一人子も皆さんを愛しておられることを知ってください。お二方が皆さんに語りかけられるとき、それは風でも地震でも火の中でもなく、静かな細い声で、優しく思いやりに満ちた声で語られるのです。天使の言葉で語られるのです。これらの最も小さいものである私たちの兄弟や姉妹、子供たちを強化し励ます言葉を語ることは、他でもないお二方に向かって語っていることを私たちが皆理解し喜ぶことができますように。イエス・キリストの皆により、アーメン。
私が少年時代を過ごしたカリフォルニアの家の近くに、アンズやサクランボ、桃、洋梨などの果樹園がありました。キュウリやトマトなど、さまざまな野菜を育てている畑もありました。少年の頃、瓶詰めの季節が楽しみでした。ガラス瓶を洗う仕事や暑い台所での作業は好きではありませんでしたが、父や母と働くのは好きでした。味見をするのも大好きでした。瓶詰めをした量より味見をした量の方が多かったと思います。今でもサクランボや桃の瓶詰めを見るたびに、台所で父や母と作業をした思い出がよみがえります。農作物を収穫して瓶詰めにしながら、物質的に自立することや倹約して生活することを学び、その基本的な教訓は生涯にわたり祝福となりました。興味深いことに、日常的な経験が最も重要な学習の機会になるのです。大人になってから瓶詰めの季節に台所で見た光景についてよく考えました。今朝はキュウリがピクルスになるまでの工程から学べる霊的な事柄について話したいと思います。キリストのもとに来て霊的に新しく生まれる上で、これらの教訓がどんな意味を持つのか、御霊の助けを受けながら考えてみましょう。ピクルスは一連の手順に従ってキュウリを変化させたものです。キュウリをピクルスに変える最初の手順は、下準備と洗浄です。家の裏玄関で何時間もキュウリからヘタを取り除き、泥をきれいに落としたことを思い出します。私の母はキュウリの下準備と洗浄にはとても几帳面でした。清潔さに関して高い基準があり、私がこの作業をきちんと行ったかどうか必ず確認していました。キュウリをピクルスに変える次の手順は、長時間塩水に浸して塩分を染み込ませることです。塩水を準備するとき、母はいつも祖母から教わったレシピを使いました。特別な材料や細かい工程を記したレシピです。キュウリをピクルスにするには、あらかじめ決められた時間、完全に塩水に浸さなければなりません。 この処理工程が徐々にキュウリの構造を変えてピクルスの透明感や特有の味を作り出します。塩水を時々振りかけたり浸してすぐに取り出したりするだけでは必要な変化は生じません。一定の状態で継続して完全に浸さなければ望む変化は生じないのです。処理工程の最後の手順は加工されたピクルスを滅菌洗浄された瓶に入れて密閉することです。ピクルスを保存用の瓶に入れ沸騰した熱い塩水に浸し沸騰したお湯の中で密閉処理します。ピクルスと瓶の両方から不純物をすべて除去して出来上がったものが保護され鮮度が保たれるようにするのです。この工程を正しく行えば長期間にわたってピクルスを保存し味わうことができます。つまりピクルスを作るには下準備、洗浄、塩水に浸すこと、そして滅菌された容器への密閉が必要なのです。この工程は時間がかかるもので短縮できませんし、いずれの手順も省くことはできません。主のしもべたちは繰り返し、人が現世にいる目的はイエス・キリストの食材を通して霊的に変わることであると教えてきました。アルマはこう述べています。全人類すなわち男女を問わず全ての国民、部族、国語の民、民族が再び生まれなければならないことを不思議に思ってはならない。まことに人は神から生まれ、神にあがなわれ、神の息子や娘にならなければならない。このようにして彼らは新たなものとなる。このようにならない限り決して神の王国を受け継ぐことはできない。主は命じられました。キリストによって完全になりなさい。神の御心に沿わないものをすべて拒みなさい。キリストによって新しく作られ生まれながらの人を捨て悪を行う性癖を二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つように心の中に大きな変化を経験しなさい。これらの聖句にある改心は小さなものではなく大きなものです。霊的に新しく生まれ、感情や願望、行動、人格が本質的に変化することです。確かにイエス・キリストの福音の真髄には人の性質に対する根本的で永続的な変化が伴います。この変化はメシアの苦毒と憐れみと恵みに頼ることによって生じます。主に従うことを選ぶとき、霊的に新しく生まれることを選んでいるのです。キュウリがピクルスになるには下準備と洗浄が必要であるように、私たちも信仰の言葉と良い教えの言葉によって準備され、アロン神権の権能によって執行される儀式と誓約を通して洗い清められる必要があります。そして小神権が存続した。この神権は天使の働きと備えの福音の鍵を持つものである。この福音は悔い改めとバプテスマと罪の許しの福音である。また主は清さに関して高い標準を設けられました。それゆえ全ての人が悔い改めなければならない。そうしなければ決して神の王国を受け継ぐことはできない。清くない者はそこに住むことができないからである。ですから正しい準備と清めは新しく生まれる工程の最初の基本的な手順なのです。塩水に浸され塩分をたっぷり含んだキュウリがピクルスに変化するように、私たちもキリストの福音を吸収することで新しく生まれます。私たちが交わした誓約を尊んで守り、キリストの言葉をよく味わい、熱意を込めて御父に祈り、心と精力と思いと力を尽くして神に仕えるならば、 次の聖句にあるように私たちはなることができます。あなた方が交わした契約のためにあなた方はキリストの子と呼ばれ、キリストの息子および娘と呼ばれる。あなた方はキリストの御名を信じて心が改まったという。だからあなた方はキリストから生まれ、キリストの息子娘となったのである。新しく生まれることは短時間で一度に起きるものではありません。一つの出来事ではなく継続的な過程なのです。教訓に教訓、規則に規則を重ね、少しずつ動機や思い、言葉や行いが神の御心に沿うものになっていくのです。変化の過程におけるこの段階は時間と根気強さと忍耐を必要とします。キュウリがピクルスになるには一定の状態で継続して完全に塩水の中に浸されなければなりません。塩は調理上の重要な要素です。塩は成分の中で制約や制約の民の象徴としてよく用いられてきました。キュウリがピクルスに変化する上で塩が欠かせないように、制約も私たちが霊的に新しく生まれる上で不可欠です。新しく生まれる過程はキリストを信じる信仰を行使し、罪を悔い改め、罪の許しのために水に沈められるバプテスマを受けることから始まります。私たちはバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえられたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。バプテスマの水から出た後、私たちの霊は継続的に福音の真理と光に浸され、それらを吸収しなければなりません。キリストの教義に浅く浸され、回復された教会に時々参加するだけでは新しい命に生きるために必要な霊的な変化を引き出すことはできません。永遠の祝福を享受するには誓約を忠実に守り、絶えず決意を強め、自分自身を神に捧げることが必要なのです。私はあなた方がキリストのもとに来て、キリストの救いと贖いの力に預かるように望んでいる。まことにキリストのもとに来て、自分自身をキリストへの捧げ物として捧げ、断食と祈りを続け、最後まで耐え忍びなさい。そうすればあなた方は救われるであろう。救い主の完全な福音に浸り、福音を十分に吸収することは新しく生まれる過程において不可欠なのです。処理されたキュウリは滅菌された瓶に詰められ熱処理します。不純物を取り除き、汚染物が入らないように密閉するためです。熱湯に入れる過程によりピクルスを長期間保存できるようになります。同じように私たちも子羊の血によって現れ、新しく生まれ、メルキゼデク神権の権能によって執行される儀式を受け、その制約を尊ぶときに徐々に清められ、私たちの心は清められていくのです。それでも彼らはしばしば断食して祈り、ますます謙遜になり、ますますキリストを信じる信仰を確固としたものにしたので、喜びと慰めで満たされ、誠に清められ心の清めを受けた。この清めは彼らが心を主に従わせたために受けたものである。今日私が話している結び固めという言葉は、主の宮で行われる永遠の結婚の儀式だけを指しているのではありません。私はこの特別な言葉を教義と誓約の76章に説かれている意味で用いています。正しいものの復活の時に出てくる人々に関するキリストの福音の証はこれである。すなわち彼らはイエスの証を受け入れ、その名を信じ、そしてイエスの名によって水の中に沈められ、イエスから与えられた戒めの通りにその埋葬に倣ってバプテスマを受けたものである。 それは戒めを守ることによって彼らが自分のすべての罪から洗われて清くされ、この力を持つように聖任され結び固められているものの安守によって聖なる御霊を受けるためである。また彼らは信仰によって勝利を得、御父が正しくかつ真実なものすべてに注がれる約束の聖なる御霊により結び固められているものである。約束の聖なる御霊とは、聖霊が持つ結び固めの力です。儀式や誓約が約束の聖なる御霊によって結び固められると、地上においても天においても結ばれるのです。この聖霊からの承認の印は、私たちが福音の誓約を尊ぶことへの忠実さ、誠実さ、そして堅固さを出し示して初めて与えられます。しかし、この結び固めは不義や背きによって解かれてしまいます。約束の聖なる御霊による清めと結び固めは、新しく生まれる過程における最高の段階なのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、このピクルスの例えが皆さんの生活を吟味し、霊的に新しく生まれることの大切さを理解する助けとなるよう願っています。アルマと同様に、私は心を込めて語ってきました。私の愛する腹からと、この地に住むすべての人に教えを説き、老いた人にも若い人にも、束縛された人にも自由な人にも、老人にも中年の人にも青年にも、すべての人に教えを説き、彼らに悔い改めて再び生まれなければならないことを叫び求めること、これが私が召された位である。救い主が確かに生きておられ、身元に来て変化を遂げるよう招いておられることを証しします。主の教会と神権がジョセフ・スミスを通して回復されたことを証しします。キリストの信仰により、私たちは霊的に備えられ、罪から清められ、福音に浸され、約束の聖なる御霊によって清められ、結び固められ、そして新しく生まれるのです。イエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。
We are grateful to the Tabernacle Choir.
タバナクル合唱団が今朝美しい音楽を提供してくれたことに感謝します。ヒンクレー大館長から私がこの部会の最後の話者を務めるように依頼されました。私の話の後、聖歌隊が主は恵みの泉を歌います。閉会の祈りは70人のポール・E・コーリカー長老です。大会は午後2時に再開されます。最近アルバムをめくりながら家族旅行や誕生日、記念日などに撮った愛する家族や親戚の写真を見ていました。懐かしい思い出が次々によみがえってきました。中にはすでにこの世を去った人もいます。主の言葉が心に浮かんできました。あなたは死ぬものを失うことで涙を流すほどに共に愛を持って生活しなければならない。この世を去った家族一人一人の記憶はいつまでも消えません。辛いことではあっても死はこの世に不可欠な経験です。私たちは前世から地球に来てこの世の旅を始めます。詩人ワーズワースは霊感に満ちた詩の中で次のように表現しています。我らの誕生はただ眠りと前世の忘却とに過ぎず、我らと共に昇りし魂、生命の星はかつていずこにか沈みて遥かより来たれり、過ぎ去りし昔を忘れしにはあらず、また赤裸にて来たりしにもあらず、栄光の雲を引きつつ我らの故郷なる神のもとより来たりぬ。我らのいとけなき時、天国は我らの巡りにありき。時は流れ、子供はやがて大人になります。人生の目的や問題について思い巡らし、この世の生涯や永遠の命について疑問を抱くようになります。特にそのことについて深く考えるのは、愛する人に先立たれた時や自分が先に世を去らなければならなくなった時です。そのような時にヨブの言葉が浮かんできます。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。いつの時代にも神の言葉を疑う人がいます。ですから誰の声に耳を傾けるか選ばなければなりません。クラレンス・ダローという著名な弁護士は言いました。生も死もそれほど大切ではない。ドイツの哲学者ショーペンハウアーはこう書いています。不死不滅を願う人は永遠の過ちを願っているようなものだ。このように言う人々は、キリストをもう一度十字架につけています。彼らは、キリストの奇跡、キリストの神聖、キリストの復活を受け入れていません。ロバート・ブラッチフォードはその著書の中で、キリスト教徒が信仰する神、キリスト、祈り、不死不滅などを非難してこう述べています。私は自分が証明しようとしたものは全て完璧に証明してきた。どのようなキリスト教信者であろうと私の主張は覆せない。そんな彼に疑いの壁が崩れ去るような出来事が起こりました。その出来事により彼の信仰に対する考え方が変わりました。信仰をあれほど軽蔑していた心が少しずつ和らいでいきました。これほどまでに彼を変えた出来事とは何だったのでしょうか。それは妻の死です。彼は最愛の妻の亡骸に近寄り、その死に顔を見つめました。そして部屋から出るなりこう言いました。確かに彼女だ。でも全く違う。何もかも変わってしまった。何かが取り去られた。もう前と同じじゃない。魂が抜けたんだ。 後に彼はこう書いています。父はあたかも隣の部屋に行くようなものです。そこに行けば私たちが愛した男女や可愛らしい子供たちに再会できるでしょう。キリストの神聖を疑う現代人のために論破できない証拠、すなわち実際に自分の目で見た人々の証を紹介しましょう。聖書の時代に殉教したステパノは天を仰いで叫びました。ああ、天が開けて人の子が神の右に立っておいでになるのが見える。パウロがコリント人に述べた次の証を否定できる人がいるでしょうか。キリストは聖書に書いてある通り私たちの罪のために死に葬られた。そして聖書に書いてある通り3日目によみがえりケパに現れ、次に12人に現れ、最後に私にも現れたのである。預言者ジョセフ・スミスもシドニー・リグドンと共にこう証しています。そして今子羊についてなされてきた多くの証の後、私たちが最後に子羊についてなす証はこれである。すなわち子羊は生きておられる。この知識こそが支えとなります。この真理こそが慰めとなります。この確信こそが悲しむ人を闇から光へと連れ出すのです。1997年のクリスマスイブに私は素晴らしい家族と出会いました。全員が復活に対する揺るぎない信仰を抱いていました。両親と子供4人の6人家族でした。3人の男の子、1人の女の子は共に生まれつき筋ジストロフィー症で障害がありました。16歳のマークはもっと自由に動けるようになるために脊髄手術を受けたとのことでした。13歳のクリストファーと10歳のジェイソンも同じ手術を受けるためにカリフォルニアに行く計画でした。5歳のシャナは可愛らしい女の子です。4人とも賢く信仰深く、両親は子供たちを誇りに思っていました。彼らと話すうちに部屋が特別な御霊に満たされました。私は父親と共にもうすぐ手術を受ける二人の息子を祝福しました。両親は幼いシャナに私のために歌を披露してはどうかと言いました。病気のために息が十分吸えないとのことでしたが、シャナは歌うと言いました。テープの伴奏に合わせて歌うシャナの声は透き通っていました。それは明るい未来についての歌でした。私の夢見る日、私が待ち望む世界、明るい太陽が顔を出し微笑みかけてくれる。どうぞお願いします。今日この美しい冬の日の朝が私の夢見る日となりますように。シャナの歌は感動的でした。この家族と出会ったその年のクリスマスは私にとって特別なものになりました。それから後も彼らとの交流は続きました。長男のマークは19歳になると教会本部での特別な伝道に召されました。下の二人の弟も同じ召しを受けました。1年前、22歳になったクリストファーが筋ジストロフィー症のために亡くなりました。そして昨年の9月、 シャナが14歳の若さで亡くなったという知らせを受けました。シャナの葬儀では皆がシャナを称賛しました。兄のマークとジェイソンが説教団に寄りかかって分かち合った家族の経験についての話には胸を打たれました。母親は美しい曲をデュエットで歌いました。父親と祖父の話も胸に迫ってきました。悲しみに打ちひしがれながらも家族全員が力強い証をしました。確かに復活が真実であり、シャナもクリストファーも生きていて、愛する家族と再会する栄光に満ちた日を待ち望んでいるのです。私が話す番になり、9年前にシャナが歌ってくれた美しい歌について触れ、最後に次のように言いました。主がカルバリで亡くなられたことにより、死は私たちを束縛する力を失いました。シャナは今完全な状態で元気に生きています。1997年のクリスマスイブにシャナが歌った美しい日は、シャナの願い通りに訪れたのです。兄弟姉妹の皆さん、人は笑い、泣き、働き、遊び、愛し、生き、そして死にます。死はすべての人に訪れます。死は年老いた人や疲れ果てた人に訪れるだけでなく、希望に満ち溢れた若者にも訪れます。幼子も死の手から逃れることはできません。パウロが言うように、一度だけ死ぬことが人間に定まっているのです。しかしナザレのイエスのおかげで人は死からよみがえるのです。馬小屋に生まれ、貝羽桶に寝かされたイエスの誕生は、多くの預言者の預言を成就しました。主は高いところから教えを受け、人に命と光と道をお与えになりました。群衆は主に従い、子供たちは主をあがめ、高ぶる者は主を拒絶しました。主は例えを語り、模範によって教え、完全な生涯を送られました。王の王、主の主が来られたにもかかわらず、人々は主を反逆者とみなし、あざけり、訴えました。十字架につけよ、十字架につけよという声が響き渡る中、主はカルバリの丘へと歩まれました。人々は主を釘で十字架に打ちつけて言いました。イスラエルの王キリスト、今十字架から降りてみるがよい。それを見たら信じよう。他人を救ったが自分自身を救うことができない、主は言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。父よ、私の霊を御手に委ねます。主の亡骸は愛する者たちの手によって墓に納められました。週の初めの日、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとその他の人々が墓を訪れると、主の体はそこにありませんでした。輝く衣を着た二人の人が女たちのそばに立ち、こう言いました。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない、よみがえられたのだ。来週キリスト教徒は歴史上最も重要な出来事を祝います。その方はここにはおられない、
蘇られたのだという簡潔な言葉は、主なる救い主イエス・キリストの文字通りの復活を最初に明かした言葉です。最初のイースターの朝、空になった墓は慰めと確信を与え、ヨブの問いかけに明確に答えたのです。愛する人を失った皆さん、ヨブの問いに答えましょう。人は死んでもまた生きるのです。私たちはそれを知っています。真理の光が明らかにされたからです。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。涙や試練、悲しみや恐れ、愛する人を失った心痛や孤独の中にあっても、命は永遠であるという確信を持つことができます。主なる救い主はその生ける証人なのです。私は特別な証人として心と思いを尽くして神が生きておられることを高らかに宣言します。イエスは神の御子、肉における御父の一人子です。私たちの贖い主、神と人との間の中保者です。人の罪を贖うために十字架で亡くなり、復活の初歩となられました。主が命を捨てられたので、すべての人は再び生きることができます。主は生けりと知るという言葉はなんと麗しいことでしょう。世のすべての人がこのことを知り、その知識に従って生きることができますように。主なる救い主イエス・キリストの御名によりへり下りお祈りします。アーメン。
Holy Father in heaven,
聖なる天の父なる神様、私たちはお父様への愛を伝えします。この祈りとまた教えと証しのこの機会に感謝しています。私たちがこれらのお祈りをすべてをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
This is the 177th annual
松井聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の第一部会の模様をお届けしました。